瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ。
毎月第1、第3金曜日のこの時間にお送りしていますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾生を、奇数月は瀬戸の企業を私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。
今回は企業編、メンバーは私、 MC を私、福田理香、藤島彩乃、ミキサーディレクターは吉田ほのか、大河内ゆかでお送りします。紫藤さんにも参加していただいて進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。さあ、どないですか今日。なんかここに来るまでね、ちょっと気候がなんか落ち着いてるというか、はい、花粉とか持ってないの？お二人は。
持ってないです。
持ってないです。
あ、本当は、はい、じゃあ全然分からんね。
分からん、
僕も持ってへんから分からんねやけど、なんか今日は花粉が少ない目やというからさ、なんか、うん、で、まあ、見てると結構マスクしてない方も多かったんで、でもマスクは手に入れへんからなのかなとか、ね、どっちなのか思いながら見てた、は
い、両方じゃないですか。
あ、両方ですか。そうですか。一番ですね、間違いじゃない答えやね。まあちょっとあのね、テーマとは違う方の話に行きましたけども、今週なんかどういったテーマで聞かせてもらえるんでしょう、はい、話、
今週もですね、前回の放送に続いて定型名古屋人形製陶さんを紹介したいと思います。
ほうほう。あの、はい、すごいあれやね、レースの、
そうです、
うん、あの細かい作業というか作品でした。あの、すごかった、うん、で、何でしたっけ、
前回の放送では作業工程を大まかに説明したの、しました。そこで今回は作業している様子を見た私たちの感想と、陶器を作っている職人さんにお伺いしたことを中心にお話ししたいと思います。
お願いします。
は
い、
取材では一つの商品を作る5つの工程を順番に見学させていただきました。一、うん、つ目の作業は鋳込みという型の中に泥を入れる作業です。この作業は一見型の中に泥を流し込むだけの簡単な作業に見えますが、うん、パーツによっては型の大きさが違って流し込む泥の量も変わってきます。で、その入れて乾いたパーツを取り出すっていう作業も、こう簡単に外せるものじゃなくて、うん、丁寧にやらないと乾燥した泥っていうのが、うん、こう壊れちゃったり
折れたりなんかする感じなんや。はい、まず、鋳込みってどんな字書くんですか。
鋳込みっていうのは、うん、金辺にことぶき、
うん、はいはいはいはい、
って書いて、入れ、あの、うん、こむ、入れる、新料ついてる入れるっていうので、鋳込みって呼びます。
あ、鋳物の鋳に入れ込むの込むで鋳込みなんや。そう、あ、そうか、そう、あ、なるほど。ほんで流し込んで作ることなんやね。
はい、
あ、全くじゃあ鋳物と同じ作り方で、そのパーツが細かいから外すときに折れるかもわからんという。
そうです。一応なパーツはあの分かれてるんですけど、うん、名古屋製陶さんはその型をできるだけ減らすように作っているので、うん、その細かいパーツって言ってもそんなにないので、うんうんうん、こう繋がってたりすると外すとき丁寧にやらないと壊れちゃったりとかしやすいんです。
はなるほど。部品というよりはその部署その部署の完成品を作って大きくこう作り上げるような感じになってるわけ。
そうです。
あ、そうか。それやったらじゃあ一回失敗したらえらくなるね。
もうそれはもうボツ、
廃棄で。あら、もったいないわ。うん、でその続きは、
はい、で2番目は型から取り出した各パーツを組み立てる仕上げという作業です。この工程ではさまざまなパーツを数人の職人さんが手作業で組み立てていました、うん、またパーツを組み立てるだけではなく、型から外す際に出たバリやパーツ同士の境界をきれいに整える作業もありました、
うん、
バリとは組み立てるときには必要のない余計な粘土の部分のことです。レースをつける作業もこのような段階で行われていました。
ははは、本当に、あ、じゃああれだ、あのプラモデルみたいな感じやね。
そうですね。
そのなんかバリを取るとかね、綺麗にこう整えていくって全くプラモデルと同じような感覚でやってるわけやね。
はい、
でそれで完成ってわけじゃないですよね。その後はどうなっていくんですか。
その後、うん、まあ、3番目と4番目は焼くっていう工程プラス、その間に色をつけっていう作業があります。
ほうほうほうほう。
で焼く作業2回あるんですけど、うん、まず1回目を焼く前と、うん、1回焼いた後の最後に焼く前の2回やってまして、
色付けを、
はい、うん、この時の色付けを 絵の具を使ってやってるんですけど、
うん、
この絵の具も実は職人さんがその場で混ぜて作ってます、水と。
じゃあその配合が違えば同じ型でも色が変わってくるってこと？
ちょっとずつ変わってきます。
じゃあ同じ品物は全く同じのは無理、作るのは。
そうです。
へえ、そういう意味では一点物なんよ。
はい、
そういうところでなんかやっと陶器になってきたなって感じがするね、お話聞いとって。
そうですね。
それご覧になってどうでした？実際に職人さんやってはるの見て。
筆とかも細かいとこ、うん、例えば顔とか目を描くのもここでやってるので、うん、そこでミスしちゃうとなかなか直せないんです。
修正が効かんの？
はい。
あ、そうなんや。
なのですごい丁寧にやってるんですけど、うん、その色塗ってる時間も決まっていて、その商品作るのにみんなが流れ作業でやってるので、そこだけで遅れちゃうとダメなので、ちゃんと時間を決めてその時間内に塗ってっていうのをやってるそうです。
へえ。ベルトコンベヤで流れてくるわけじゃない、ね、
じゃないです。
あ、びっくりした。それだけやることあるもんね。そうか、へえ。あ、ちょっと驚きでした。うん。でその色付けが仕上がったらあとはどうなっていくんですか？
はい、で最後は色を付け終わったものを焼く作業に入ります。うん、焼く作業は2回あるんですけど、うん、それぞれ焼く温度が違うそうです。取材の日は残念ながら焼く工程を見ることはできなかったんですけども、うん、この作業は長くて20時間かかることもあるそうです。
20時間？
はい、
20時間です。
20時間焼き続けるってこと
ですか？そうです、焼き続けます。
じゃあほんまに陶器はね、それは電気釜で、それともなんかこう違うこう上り釜みたいなやつ？
そうです、電気釜も使ってます。
うん、もう使っている、はい、あ、そういうことなのか。20時間でもその間であれでしょ、やっぱりその温度調整とか細かいことがあったりするんでしょ？
はいはい、この作業は社長さんが寝る間も惜しんでチェックしながらやってるって言って。
社長お一人で？
はい、
スタッフさんではなくて？
なくて。
それはどうして？それがやっぱり一番大事やからってことかな。
そうですね、やっぱ温度が変わっちゃうと割れやすくなったり、完成のあれか変わっちゃうんです。
なるほど。まあでもそういうなすごい責任のとこ任されても職人さん困るわな。
はい、
社長やってって気になるよね。そうですか。その取材された時期っていつぐらいやったんですか？
私たちが取材をしたのは1月の後半で寒い時期だったんですね。
うんうんうん、
そこでですね、私疑問に思ったことがあります。
何でしょう？
寒いのにどうして暖房をつけないんだろうって。
それはその焼いてるからあったかいとかそういうことじゃなくて普通に寒かった。
私たち取材行った日、うん、先ほど言った通り焼いてなかったんですよ。
あ、そうか、焼いてなかった。はい、で寒い、
寒い、
めちゃくちゃ
で職人さんたちみんな厚着してでも水使う作業とかもあって、
で暖房が効いていない、
効いていない、
会社にはこの方々には失礼やけど売り上げが上がってへんから暖房費削ってちょっとでもみたいな。そういうことですか？
ちょっとそれは違うんですけど、
う
ん、
ちょっと違うんや、はい、いや少しは合ってるんや。
いや、すいません、違います。
全然違う。
ごめんなさい。
なんでなんで？
陶器を製作するときに一番乾燥に気をつけているとおっしゃってたんですけども、うん、はい、暖房を入れるとどうしても乾燥しちゃうので、うん、作業場では暖房を使用してないそうです。
じゃあ逆にこう加湿器的なやつは？
それもないです。
あ、
は
い、じゃあもう乾燥しててもいかんし湿度がありすぎてもいかんわけや。
そうです、
はい、なるほど、その中で作ってるわけやね。
はい、
そりゃ大変やわ。わかりました、ありがとうございます。
はい、うん、はい、そろそろお別れの時間になりました。毎月第1第3金曜日のこの時間にお送りしているキャリレポ、今回のメンバーは MC を私福田理香、藤島彩乃、ミキサーディレクターは吉田ほのか、大河内由香でお送りしました。そして千藤さん、ありがとうございました。
こちらこそ。
今回の取材の様子を私たち後藤ゼミ3年生のインスタグラムに投稿します。 GOGO2BUZZ で検索してみてください。 GOGO 数字の 2BUZZ です。この取材の様子はですね、瀬戸市のホームページでキャリレポート、うん、ひらがなで調べてもらえば出るので、動画を作ってあるのでよかったら。
瀬戸市のホームページに載ってるの？
そうです
ね。うわ、すげえ。
なのでよかったら見てみてください。
わ、うん、かりました、ありがとうございます。
はい、次回のキャリレポもお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。